川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ早速いきましょうか。
はい、
今日の質問、
はいはい、それでは質問をご紹介します。はい、私はアメリカの不動産投資に興味があります。テキサス州の不動産投資セミナーも開催されていますので行ってみたい気持ちもあります。セミナーに行く前にテキサス州の不動産投資について気をつけるところがあれば教えてくださいというご質問です。
はい、テキサス州、
はい、
どのあたりにあるか分かります？
アメリカ合衆国の一つで、うん、合衆国本土南部にあり、
お
メキシコと国境を接しているというふうに。
さすがですね。
そうです
ね。お勉強してるね。
勉強してきました。
はい、
はい、
日本人大リーガーがいますが、
日本人大リーガー、
はい、
はい、
知らないね、
ちょっと、
はいはい、テキサスレンジャーズダルビッシュがいますね。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、うん、まあそれはごめんね。
いや大丈夫です。
あのテキサスね、
はい、
あの今回ねアメリカに行ってきて、でテキサスにも行ってきました。でダラスに行ってきました。
はい、
でまあテキサス州ってヒューストンってあるのね、あの南の方に、はい、ここはあのよくある NASA とかあのアメリカのね宇宙のものがあったりして、まあ、そこから5、600キロ離れてるのかな、真ん中あの上の方に上がっていくとダラスという大きな都市があって、このダラスっていうのは昔ジョン・ F ・ケネディの大統領が狙撃されて射殺されて死んだ場所ですよ。
あ、そうなんですね。
もうずいぶん前ね、ずいぶん前って私が生まれる前ぐらいかな、
はい、
ぐらいの話の場所で、まあ、南部の象徴的な町なんだけども、あとオースティンという都市があって、それ学生の町で結構大学とかあって、で結構ねもともと人気があるというか、ここに来てまあ、特にその石油の掘削技術が発達したことでどんどん人が南に集まってきて、でオイルマネーうんぬんということでテキサスが沸騰したりして、はい、でも原油価格は頭打ちになっちゃったん で会社がうまくいくいかないとかいろいろあってね、そう一筋縄にガンガンガンガン上がってるわけではないんだけども、アメリカって車社会って言ったじゃない、
はい、
でトヨタのアメリカトヨタの本社がもともと前回話したロサンゼルスの南の方にトーランスってとこあるんだけども、この辺りにあったんですよ。それがもう移転したんですよ、
はい、
ダラスのちょっと北のプレイノって町ね。でこれで、もちろん日本人だけじゃないよ、そこに勤めてるアメリカ人も含めて1万人か2万人かな、1万5千人ぐらいかなが人がもう移転して、でどんどん要は、まあ、ダラスに行って思ったことって人がどんどん増えてる。
あ、そうなんですね。
増えてる増えてる。でイメージはもう、まあ、砂漠じゃないんだけども、
はい、
平らな土地に、なんもないというか、で空港降りてもうわ何にもないな、このでっかいなみたいな、そんな場所ですよ、
はい、
ロサンゼルスは山がね結構近くにあったり砂漠地帯があったりと全然また景色がやっぱ違うんだけど、ダラスは本当にまただっ広いような町で、で、まあ、テキサスって言ってもね、さっきテキサス州の不動産ってことなんでダラスだけじゃないんだけども、はい、たまたまダラスに行ってきたので、
はい、
ダラスの話中心にしてるんだけども、2年前じゃないか、去年か、1年ぐらい前かなに、そのダラスから南に、これも飛行機で1時間ぐらいかかるのかな、車だと5、6時間かかる、5、600キロ、
結構かかるんですね。
そう、ここにコーパスクリスティって都市があって、これも海沿いの町で、ここも石油産業で人がいたりして、はい、でそこら辺の不動産を見に行ったりもちょっとしてて、何が言いたいかというと、結構ね日本人の人が間に入って買い取って、やってお客さんに販売してみたりってことで、テキサス州の不動産ってそのヒューストン近くの不動産とか結構日本人の投資家という人たちとか不動産関係を扱っている人が日本人に対して売る物件を仕入れたりしているケースが非常にもうすでに多くて、 で、なんでかっていうと値段的にまだ買いやすい、例えば一戸建てでも、まあ、10万ドル台から、だから日本円直すと2000万以下ぐらいからも買える、
はい、
で例えばアパートみたいな一部屋だったらそれこそ、まあ、500万から1000万ぐらいで買えるっていうような、で利回りと呼ばれるものなんかもネットで 6-7% ぐらいかな、でも表面だと 10% とかいくんだけども、そんなようなこともあって、まあ、日本人からすると非常に買いやすいので結構人気あって、
あ、な
んでいっぱい結構あって、だから 、はい、多分セミナーとかもね、いろいろあるのかなと思いながらも、僕がダラスの物件って実はほとんどなくてね、ダラスというところのエリアの不動産というのは実は今までなかったので、日本人の絡みのやつはね、
はい、
なんで、まあ、ちょっと今回は別に日本人に限らず、あの向こうの現地でずっとやってる外国人の方、まあ、中国系の人なんだけどもがやってるようなデベロッパーなんかもちょっといろいろ今最近ルート開拓もできたので、そういうところのね不動産をちょっと見に行かせてもらったり、
はい、
あの中古物件をそこが買い取ってリフォームかけて綺麗にそれで、販売したりしてるっていうような会社、これまあアメリカ系の会社なんだけども、あのやってるようなところとかも見に行ってきて、あの非常に、なんだろうな、もう分かりやすいけどロサンゼルスなんかもやっぱり一言で言うとやっぱ高くなってる、で安いところ選ぼうと思うとちょっと治安が悪いところ選ばなきゃいけない、
はい、
まだダラスに関しては選べる、でやっぱダラスもこのエリアは何系が多いよ何系が多いよっていうことで、いい悪いはやっぱ地元の人に聞くとやっぱあるんですね。
あ、やっぱり
あるある。でそのトヨタが行ったプレイノっていう周辺っていうのは実は一番良くて、はい、でこの周辺のところはこれからも発展するし治安も非常にいいし、あの行くならおすすめするんですけど、でもまだお値段的には2000万もうちょっとかなぐらいでも買えるという感じで、まあローンが使えればね、あの投資という目的で買ってもいいし、はい、それこそ何かで住むという、まあ、なんだろうな、リゾートじゃないから、そこでセカンドハウス持ってても意味がないかもしれないけどね、
で
ねでも持っててね、値段がね、下がる気は全くしない。
あ、そうなんですね。
そう。やっぱね、上がるね、確実に上がると思う、多分。
何か根拠が。
人が入ってる、増えてる。
あ、なるほど。
で、不動産が、そんな新築がガンガン、供給が少ない。だからもう何回もあのセミナーとかでも言ってるんだけども、
はい、
日本がなんで下がるかってやっぱ作りすぎなんですよ。で空いちゃってるんですよ。そうするとなかなかあの不動産っていうのは非常に経営自体も難しいけども、はい、まあ、特に外国、別にアメリカだけじゃないんだけども、賃貸に貸すときにすぐお客さんがつく、もう何日かでお客さん募集かけてすぐつくような環境にもあったり、でそういう人たちが何年かしたら買っていくので次に売れるっていう環境もあったり、
はい、
でまあ、一部ね、中国のお金とかも入ってきて、まあ、活況を停止し始めてたりもしてて、でそういうのは別に中国 あのお金が入ってきてくるからといって敬遠するんじゃなくて、投資ということに関してはタイミングの問題だと思うのね。もう上がっちゃったところを買って、利回りももうロサンゼルスなんかは本当に表面で 5% ネットでもう全然 3% とかね 2% とか、ね、全然出ないような状況にもなってきてるので、はい、それを考えると投資という観点で考えたらもう全然テキサスのダラスでもそんな状況なので、あの他のちょっと今回オースティンとかも行ってないしヒューストンも行けてないんだけども、あの小さな都市に投資するのもいいのかもしれないけども、特にダラスなんてのはまあ大きな都市でもあるので、
はい、
100万人都市でもあるので、そういう都市とかに投資をしていくっていうことに関しては十分あるかなと。でまあ、あの昔から知り合いの日本人 そのエージェントさんがいてね、カリフォルニアにいたんだけども引っ越しましたよ、ダラスに。
あ、そうなんです
ね。やっぱ自分もそこで不動産を買って、
あ、
でやっぱ上がるからね、1年で市川さん 10% 上がりましたっていうわけ、
はい、あ、すごいですね、
うん、1年で 10% って結構やっぱり健全に上がってるからね、
はい、
非常にあの面白いし、でその傾向はまだまだ続く中で、本人もそれで投資してて、なおかつそれを日本人の人にうまく紹介したいっていう話もあったりして、で僕ら今その方だけじゃなくていろいろその仕入れるとかも、あの物件情報とかもいろんな角度からちょっと入るような今、
はい、
状況になってきたので、非常にあのアメリカの不動産なんかもこれだけよって乗ってって説明するんじゃなくて、こういう選択肢もあるよ、こういう選択肢もあるよっていうような、いくつかのバリエーションのね、不動産なんかも結構紹介できるかなっていう感じはしているので、
はい、
あの面白いですね、うん、あの そうだな、テキサスといえば食べ物は何かっていうとイメージ湧く？
食べ物は何がある？
ステーキです。ステーキ、もうステーキ、
ステーキ
好きでしょ？そうでもないんだ。
そうですね、
あのね私もねステーキはね結構もう重たい年頃なのであの一回食べれば当分いいかなみたいな。でも本場なんで、
そうですよ、ね、
ステーキ屋さんは人気あるよ。
あ、やっぱりそうなんですね。
で結構量は半端なくある、
なんかボリュームが、
う
ん、
ボリュームあるある、もう向こうの人たちもボリュームある人たちみたいな感じがすごくするのと今回はそう、あのちょっと話しとれるアメリカ行って思ったのがね、飛行機に乗るでしょ、
はい、
で国内線で乗り継ぎを何回かしたんだけども、すごい小さいんですよ国内線の飛行機って。2列2列ぐらいなの、
はい、
あの普通小さくても3列3列ぐらいなんだけども、2列2列なのにもう関わらず乗ってくる人がでかいわけですよ。
あ、
そうですね、でかい人がいっぱいいて、で何を思ったかというと、あ、これプロスポーツ勝てないねやっぱりねと、なかなか日本人は、
あ、体格
でかいもん。そう、あのでも今活躍してる、世界レベルで活躍してる人とか今後活躍しそうな人、ダルビッシュもそうだし、
はい、
あの大谷、ね、翔平とかもそうだけど、あと松山英樹とかも、
はい、
大きいもんね。
大きいですよね。
でも向こうに行ったらそんな大きくないらしいけどね、決して。
そうなんですね、180
センチ台ってのは別に大きくはないんだけども、でもせめてそのぐらいの体格の人間が出てこないところは勝てないね。
あ、やっぱり違い
ない と思った、ね、だから偉いと思う、逆にあの体が小さくても頑張ってる。
そうですよね、
うん、だからもっともっと頑張ってほしいなっていうか、やっぱアメリカに行って本場で鍛えてやっぱりやるっていうことに関しても非常にすごいなというふうに改めて感じたので、
はい、
あの投資ということだけじゃなくてね、やっぱりアメリカっていうのはあのなかなか好き嫌いが分かれるんです。実はお客さんでもアメリカ好きって人とアメリカ嫌いって人が結構分かれるので。
あ、そうなんです
ね。そうそうそう、僕はもうどっちも好きなんだけども、
はい、
あんまり嫌いだと思っても一回行ってみたらまた変わるかなって感じもするので。
あ、そうですね、
うん、ぜひね、ダラス観光してもあんま面白くないんだけども、不動産ということを関してみれば非常に面白いので、まあ、ツアーなんかもねやれたらいいなと思ってますので、またご案内できたらいいなと思います。
はい、市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。